ちは、お久しぶりです。川村明子です。1ヶ月以上ご無沙汰してしまいました。皆さんお元気でしょうか。私はちょっとてんてこまっていますが元気です。あっという間に春分の日も過ぎ去って、フランスは昨日から夏時間になりました。3月の最終日曜日に冬時間から夏時間にと移行するんですね。夜中の2時に時計の針を1時間早めて3時にします。これが冬時間になるときは逆で、夜中の2時に時計の針を1時間戻して、1時になります。だから冬時間になるときは1時間多く寝られるって感覚で、対して夏時間になる場合は今までの朝の7時が突然8時になってしまうので、変わったね、直後は朝がちょびっときついかな。まあでも数日で慣れますし、それよりもね、日の入りが遅くなることで夕方のお散歩とかアペリティフが断然楽しくなりますね。アペロしようっていう誘い文句が増えるようになります。私、夕暮れ時に街灯がつく直前の、まだ明るいけれども街の色が濃くなってきた時間帯にセーヌ川を渡るのがすごく好きで、あの色が目の前に開けてると橋の上で動きたくなくなりますね。あれは本当ご褒美って思います。暖かくなるとね、その濃さが、あの色の濃さが厚みを伴う感じでトロンってするんだよね。これからあの季節が始まると思うと嬉しいです。その夕暮れの空に包まれる感じは本当に天からのご褒美って感じですが、私割とね、ちょこちょこ自分自身で調達できるご褒美を用意します、自分にね。本当ささやかなものです。ドーナツとかアイスとか甘いものだったり、普段パンを食べる機会が多いから本当は大好きなんですけれど、パスタはいつも控えているので、パスタをランチに食べるのもご褒美ですね。あとはそうね、一日中好きなだけ本を読む日にするとか、それと金曜にね、午前中で仕事をどうにか終わらせて午後は美術館に行くとか、そんなことですね。そう、そんなご褒美の中でも、なんかちょっと頑張ってることがあるときに、これが一段落ついたら、そしたら食べに行こうっていう代表選手はパフェです。好きですね。昔から好きでした。子供の頃一番食べていたのは多分ロイホのだっただと思います。行くと頼んでたと思う。ロイホはね、家と幼稚園のちょうど中間地点にあったんですよ。てか今もあります。今はね、プレミアムロイヤルホストになってるな。水曜日がね、通ってた幼稚園はお弁当のない日で、その日はお昼とかにお友達と親に連れられてよく行きました。でもそういう時はお子様プレートだった。パフェを食べ始めたのはもうちょっと大きくなってからかな。名前忘れちゃったけど、あれ今もあるホットファッジサンデーだったのかな、わかんないけど、私が子供の頃のはバニラとチョコアイス にバナナが入ってて、バナナは入ってた。で生クリームとチョコレートソースで、てっぺんにね缶詰のさくらんぼを乗ってた気がするな。でね、中にねコーンフレークが入ってたと思うんだよね。あれ違うところのと混ざってんのかな。そう、そういえば不二家でも食べてたな。混ざってるかも。混ざってたらコーンフレーク入りはもしかしたらロイホじゃないかも。そしたらは勘違いだったらごめんなさい。でもあのコーンフレークがパフェに入ってるの私好きなんですよね。スポンジが入ってるのとかもあるじゃないですか。でも私は、コーンフレーク入り好きなんだよね。あ、なんか思い出してたらさくらんぼとコーンフレーク入りは不二家のだった気がしてきた。不二家でも食べてたねパフェ。そうでね、パフェってフランスのものだと思うじゃないですか。思わない？まあでも確かにパフェの語源はフランス語で、あのパフェ、まあ、完璧なっていう意味の言葉なんですけれど、パフェという冷菓、冷たいお菓子があって、シロップと卵黄を合わせてそこに固めに立てたホイップクリームを混ぜ込んで型に入れて冷やすものでね、日本だとイタリア語でセミフレットの方がよく使われてるんじゃないかと思いますが、もしフランス語をカタカナで表記するならパルフェって書くことになります。でもパルフェよりもセミフレットっていうとイメージつく方きっと結構いらっしゃるんじゃないかな。あのすごく軽いアイスって感じでね、なんかサクッとしてるというか、まあ、いずれにしてもいわゆる日本でいうパフェとは全然違うものなんですよね。私ね、いつまで知らなかったかな、フランスで暮らし始めてからも結構長い間パフェを食べたことがなかったと思います。なぜって言葉を知らなかったんだよね。だからあのフランスにはパフェがあると思ってなかった。あの日本でいうところのねパフェね、最初にお店で食べたのがいつか明確には思い出せないけれど、きっかけはねペッシュメルバというデザートでした。ペッシュは桃のことで、もしかしたらピーチメルバっていうとピンとくる方がいるかな。これはバニラアイスにあの半分に切った桃のコンポートを乗せて、その桃をフランボワーズのピュレで完全に覆ったデザートです。1894年にエスコフィエ、近代フランス料理の祖と呼ばれる料理人が、あのオーストラリア人のオペラ歌手メルバ夫人のファンだったらしいんですけどに、作ったものというストーリーがあるものなんですね。それが後々桃がイチゴにとって変わられたり、ホイップクリームが飾られるようになったり、あとはフランボワーズのピュレがすぐりのジュレになったりってアレンジされるようになったみたいです。私これをレストランで初めて食べたのは、そうレストランだったと思う。で仕事をし始めてからだった気がするな。コルドンでやったかな、ピーチメルバってやったような気もするけど覚えてない、忘れちゃった。でも初めて食べたのは星 きのレストランだったような気がするけど、それもまたどこか思い出せない。その時はペッシュメルバという名前でメニューにあって、お食事をご一緒した方がこのデザートを知っていて頼むというので、私も頼んだんだったと思います。で、後日どこかのサロンの手でクープメルバって名前を見つけたんだったんじゃないかな。そう、桃がね使われているとペッシュメルバって書いてあるんですけれど、イチゴとかの場合はクープメルバって書かれていますね。じゃあクープって何かっていうと、あの足つきの浅いカップです。足の長い、あの高さは足が1本さ、なんていうの、にょきって出てる高さ、だいたい10センチくらいかな。あのプリンがよく盛られる器あるじゃないですか、わかるかな、あれです。ガラスだったり銀加工の器だったりしますが、アイスはあれに盛られるのがまあ定番で、クープグラセと呼ばれます。カフェだとね、どこにでもあるとは限らないんだけど、サロンドテだったらまああるかな。メニューでアイスのページは、グラス・エ・ソルベと書かれていて、まあ、ソルベはあのシャーベットですね。そこに、目を通すとですね、クープなんちゃらっていうのがいくつかあったりするんです。お店によってオリジナルの名前がついてたりして、例えばアンジェリーナだったら、あのモンブランで有名なケーキ屋さんのアンジェリーナだと、冬にはねクープモンブラン、夏はね確かクープマドモアゼルだった気がするな、そういう名前のものがあるし、私がもうパフェを食べるならと出かけるサロンドテカレットには、クープトロカデロというお店のある広場の名前がついたものがあります。アンジェリーナで冬には夏にはと言いましたが、いちごとかあとフランボワーズなんかのねベリー系の初夏から旬を迎える果物を盛り付けるものは季節にしか出さないお店が多いですね。逆にクープモンブランは夏のメニューにはないですと思う。パティスリーでも夏の旬の時にベリー系のアイスを作って、ストックがなくなったら販売終了というところが多いですが、それに伴ってね、そういうアイスを使うクープパフェもメニューからなくなりますね。じゃあ通年存在するパフェはないのかっていうと、あります。それはね、あのカフェリエジョワ、ショコラリエジョワと呼ばれるもので、これはうん、結構普通のカフェにもあると思う。カフェリエジョワはあのコーヒー味のアイスにホイップクリームでコーヒーシロップをかけるもの、ショコラリエジョワはチョコのアイスにホイップクリームでチョコレートソースをかけるもの、コーヒーシロップもチョコソースもあったかくって別添えで出てきます。でね、自分でかけるね。それにね、もう一つダムブランシュっていう呼ばれるものがあるんですね。訳すと白い貴婦人。ダムブランシュはバニラのアイスにホイップクリーム、そしてチョコレートソースです。でね、ダムブランシュはねチョコレートソースが最初からかかって出てくる。私がこれまでに食べたものは そうですね、別添えのことがない気がするな。私はこのダムブランシュが好きですね。今回のサムネイルにアップした写真がダムブランシュです。ここまで散々クープの話をしてきたのは何だったんだって感じになっちゃいますが、クープってつかないんですよね、これらにはね。アイスが一種類だからかな。いや、でもそんなことないな。セバスチャン・ゴダールのショコラリエジョアはバニラのアイスも入ってるもんな。ちょっとわからないです。で、クープというかこういうパフェ系いろいろ食べ歩いていますが、一番食べに行くのは先ほど名前をちらっと出しましたカレットというお店でですね。なぜかっていうと、まず器と盛り付け、まあさ、パフェって大体が気分が上がるものじゃないですか。盛り付けによるところって大きいと思うんだよね。クリームの絞り方とかめっちゃ大事だよね。あとね、器もね、これはねしみじみ思ったことがあって、パティスリーとしては、一番好きかな。セバスチャン・ゴダールというお店があって、パティシエさんご自身の名前を冠したお店なんですが、ここのねクープの器がねどんどん変わっていったんですね。サロン・ド・テがオープンした当初は、初めね1軒目はね、あの今でもパティスリーっていうかお菓子屋さんだけで、2軒目に出したお店がこのお菓子屋さんコーナーと、そこにサロン・ド・テ、サロン・ド・テを併設してオープンしたんですけれど、そのサロン・ド・テがオープンした当初は銀加工のね器だったんです。クラシックな趣の、それがすごく可愛らしくて、あ、もうさすがだみたいな感じだったんですけれど、それがねある時ねガラスのね丸い器に出されたんだよね。足もついてない。その時はねへってなっちゃったんだな。もしかしたらその前をね知らなかったら、ああこのお店はこういう器に出すんだなって思っただけかもしれないです。でもその前を知ってたから、もうその心も構えで、あの注文した後その登場を待ち望んじゃってたんですよね。だからあれってなっちゃった。本当その時にね器の効力大きいなって実感しました。ただ生クリームはねセバスチャン・ゴダール美味しいです。外でねアイスを食べる場合にアイスについてくる生クリームで、私の中では一番美味しいと思う。もちろんねそんなパリ中で食べ歩いてるわけじゃないから、まあ他にもね美味しいのあるかもとは思いますけれど、でもね好きだよね。コクと口どけ感と甘みの加減と、やばい今お腹鳴っちゃった、聞こえたかな。そう毎回ねほんと鼻膨らましてるな。私生クリーム大好きなんです。本当はねあの今回のポッドキャストで生クリームのことも話そうと思ってたんだけど、あんまりね長くなりそうなのと、あともうちょい季節を待ちたいなと思って、そうあのね生クリームもね季節があるんですね。そう また、だから別の機会にお話しすることにしました。アイスはね、自家製でもアイスに添える生クリームは泡立てていなくて、プシューって出すやつあるじゃないですか、なんていうの、スプレー式じゃないけど缶のさやつ、あのプシューって出すやつっていうお店ね多いんですよ。アイスを作る方が手間じゃないかって思うけれど、アイスはね一度作れば保存が効くじゃないですか、ある程度。でもクリームってね、泡立ってるの効率悪いんだろうね。あとコストの面でもね、きっとカフェでもアイスは自家製っていうお店はあるんです。でも生クリームがね違うのよ、プシューなのよ。あのプシューって出すクリームもそれはそれで懐かしい味がして、あのクリームの、あのクリームならではの美味しさがあると思うし、決して嫌いじゃないんですが、生クリームだけおさじですくって食べて口の中で溶けていく、その間中舌の上全体で風味を感じる、あのうまさはね、一瞬なんだけど、あれはね、セバスチャン・ゴダールは本当にうわーうまーいってなります、毎回。器な、前のに戻んないかな。すんごい可愛かったんだよね、本当に。で、カレットに戻りますと、カレットはサロンドテ併設のパティスリーで、エッフェル塔を目の前に望むトロカデロ広場にあります。ボージュ広場にもねもう1店舗あるんですけれど、いろんな意味でトロカデロの方をおすすめするな、個人的には。ボージュは観光客がとても多くて、地元客感が薄いんですよね。お店ができたのも数年前で、そう割と最近だしね。トロカデロの方はサロンドテの雰囲気がね、ツーリストももちろんいるんだけれど、いわゆる高級住宅街と言われるお店の界隈の16区のマダムたちの姿も多くて、たまにね平日の夕方とか、もしかしたらこのおばあちゃんたちは女学校時代からのお友達なんじゃないか、そう思わず女学校って言いたくなるようなね、空気の漂うご年配のマダムたちが手帳を広げながら、まず孫を預かる日をお互いに言い合ってスケジュールを調整しつつ映画を一緒に見に行く約束をしていたりね、微笑ましい光景が多々見られるお店なんですね。でカレットのメニューにはクープが、クープトロカデロ、クープカレット、クープグルマンディーズ、クープカライブと4つあります。クープトロカデロはバニラアイスにフランボワーズとイチゴがあしらわれてて、フランボワーズのソースかけで、クープカレットは、バニラアイスとプラリネのアイスにムースオショコラとチョコソースっていう、もう濃い感じで、クープグルマンディーズもそれにね負けず劣らずな感じなんだけど、こちらは塩バターキャラメルのアイスとチョコのアイスにチョコソース、なかなか来てるよねこのね濃い感じね。で、最後にクープカライブはラムレーズンのアイスに小さく切ったパイナップルと レモンゼストが散らしてあって、パイナップルのチップスが刺してあります。カライブはね、カリブのことです。だからラムなのね。私このクープカライブね、結構好きなんだよね。ラムレーズンのアイスを無性に食べたくなることがあって、そうするとこれだな。カレットのね、場合は季節外の冬にもね、フランボワーズを乗せたクープトロカデロがあるんですが、まあ果物が旬のね、美味しい時に食べたいから、それは私は夏を待ってですね、冬はクープカライブか、まあでもそれよりも私的冬の定番パフェはダムブランシュですね。いろいろ出したから分かりにくくなっちゃったかもですが、ダムブランシュはバニラアイスにホイップクリームでチョコレートソース。パティスリーが主体でサロンドテのあるお店は、まあ、あの生クリームが基本的に美味しいですね。でね、カレットはね、私が夏に楽しみにしているクープトロカデロと、そう、このダムブランシュにはリーフパイがウサギの耳みたいにね、2枚刺さってくるんですよ。このリーフパイがね、よく焼きなんだけどうまいのよ。これにね、生クリームを乗せて食べるんだよね。もうね、ここのお店でクープを頼むと、カニ食べる時くらい無言ですよ。溶けちゃうからさ。そう、あのね、ボリュームがすごいんです。でね、意気揚々と話していますが、実は私なかなかのへっぽこでね、はじめはね、カレットのクープ全部食べられませんでした。もともとあのお菓子がおやつ、あ、お菓子がご飯になるっていうタイプの甘いもの好きではないんですね。どっちかっていうと、どっちかっていうことじゃないな、うん、塩味の方がのものの方が全然好きです。おやつだったらもうスナック系の方を子供の時から選ぶことの方が断然多かった。遠足のお菓子もそうですね。あのうまい棒とかしょっぱいものだけだったな、買ってるの。そうで、だからあのちょびっとね食べるのはすごい好きなんですけれど、コルドンブルーに通い始めて、初めお菓子のコースから取ったんですが、あのケーキがね、ワンホール自分の家の冷蔵庫に毎日あるので、そのクリームの匂いにやられて、初めの基礎のコースのを取った段階で4キロ減るっていうね、あの、まあ、それをちょっとどうだっていうふうに話すのはまたちょっと違うけど、でもそうそう、甘いものをいくらでも食べられるっていう方ではないんです。こんなに甘いものの話をしていますが。でね、カレットのクープはね、どうやっても無理でしたね。途中でね、うっぷってなっちゃって、これどうやったら全部食べられるんだろうって思ってましたね。言ったらね、高さも含めボリューム感は大きめのかき氷だよね。それがさ、生クリームってすごくないですか。でも残したくなくて、だってね、出てきた時にすっごい嬉しくて、もうキャッキャしちゃうくらいな感じだったのに、最後クリームもアイスも溶けて器に残ってる、その様子ってすごい残念な気持ちになるじゃないですか。もう本当、流氷ダビとはまさにこのことって感じで、それが嫌でね。だからね、カレットにクープを食べに行くときは、 めっちゃ迫力ある系のラーメンを食べに行くような心つもりですね。もう正面から向き合っていただきますって感じで、でいつしか食べられるようになりました。そうね、ちょっとした、ちょっと訓練したっていうのに近いかな。だってさ、もう本当なんか運ばれてくる時からなんて言うんだろうね、あのすっごいうわーもうこれ本当このセレクトにしてよかったっていうようなお花のブーケを持って歩く、誰かにねプレゼントをするのに、そう、そのお花のブーケを持って歩く時みたいな嬉しさが、まあ、ガレットでクープ頼んで運ばれてくる時ってあると思うな。そう、そんぐらいワクワクする。だから誰にも頼まれていないし、そこまでして食べる必要はないかもしれないけれど、でも食べ終わった後に残念に気持ちになるの本当嫌で、好きじゃないんですよね。そうだからね、そこまでのコンディションじゃないなら、そんなにお腹が空いてないとかね、だったらまた別の機会にしようと、そうでも本当そんぐらいボリュームがあります。だから初めて食べる場合には、日本じゃねあのぐらい、まああるのかな、日本でもあんぐらい大きいの、でも生クリームのね重みが違うからね、初めて食べる場合には2人で1つをまず試してみるのがいいかもしれないです。フルーツが乗ってるパフェは可愛らしくて、それもまた気分の上がるもので大好きなんですが、バニラのアイスと生クリームとチョコレートソースにリーフパイっていう、あのシンプルなパフェね、他のねお店で食べても思わないんだけれど、ガレットのダムブランシュはね、なんでかね背徳感がわずかに顔を覗かせるんだよな。こんなに美味しいパイもついてる、こんなに大きなパフェを独り占めしちゃっていいのかみたいなね。それもボリュームゆえに、ご飯の後のデザートっていうよりもそれだけを目当てにお茶の時間に行って食べることが多いから、こんな時間にこんな美味しい思いをしていいのかみたいな、全然悪いことしていないのにちょっとそんな気になっちゃうくらいにご褒美感の強い一品です。リーフパイね、奥歯と喉の間くらいでもうちょびっと感じるくらいの苦味があってね、それくらいのよく焼きなんだけど、それがねいいんだよね。コーヒーだと重すぎちゃうから私はいつも紅茶を合わせますが、カレットはこの紅茶にもね分厚めのクッキーがついてくるの。朝ごはんあんまり食べない人だったらもう朝ごはんにこれ一つでいいなっていうくらい割としっかりしたクッキーなんですね。さすがにそれは食べきれなくて、いつも紙ナプキンに包んでこそっと持ち帰ります。さて5週間ぶりの今日のおいしい、いかがでしたでしょうか。今日は途中でねお腹何回も鳴ってました。聞こえちゃったかな。いつもね夜に収録するようにしてるんですが、今日はお昼間で、お昼間っていうか朝ね、朝で鐘の音も何回か入っていて日常感が満載だったかと思います。実は今日3月28日は渡仏記念日なんです。留学するために旅立った日から昨日で丸24年が経ちました。まだ 羽田便がない時代だったので、成田から出発したんですけれど、第二の人生というか、人生第二章が始まった私にとって第二の誕生日のように思っている日で、毎年自分の誕生日よりもいろんなことを思いますね。今日から始まりました25年目も、これまで長い年月によって築かれてきたフランスの食文化、食習慣をリスペクトしつつ、大地の恵みを大いに味わっていきたいなと、そしてその美味しい時間をいろいろな形で皆さんとシェアしていきたいなと思っています。ここからの1年はね、第3の人生が始まることになるのかな。まあフランスね、思うように進まないことも多いですし、これから今年は大統領選もあることで、行政に関わる案件は時間がかかることも予想されるので、ちょっとまだ先になるかもしれませんが、始めようとすでに準備をしているもろもろのこと、お知らせできる段階になりましたらお伝えしますね。ポッドキャストはね、私すごく好きなんですよね。なので続けていきますよ。なんかもうちょっとテーマをそんなに定めずに、ちょっとしたつぶやきみたいな感じでアップするのもありなのかななんて最近思っています。どうでしょう、何かリクエストありましたらぜひ DM お寄せください。インスタで送ってくださったら読みます。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。アビアント。